ューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。先日伝統工芸館のグループ展でもご案内をした時に少し紹介をしましたけれども、今日は名古屋町の肥後民家村に可愛い雑貨の店、モカの森工房という、工房兼ショップを構えていらっしゃいます、佐々木俊明さんがゲストです。佐々木さんは主にフェルトを使った雑貨を作ってらっしゃるわけなんですが、まあ、もうこれがもう本当に可愛らしくてですね、まあ、こういうとちょっと難なんですけれども、とても男性が作っているとは思えない、まあ本当にね、こうギュッとです、思わずこう手が伸びて触りたくなっちゃう、まあそういう愛らしさを持つものなんですね。まあフェルトと言いますとね、手芸用品の一つでこう女性がやっぱりやるというイメージが強いんですけれども、まあなぜこうフェルトで作品を作ることになったのか、まあいろいろ伺っていきたいと思います。ということで、モカの森工房の佐々木俊明さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。どうも、そんな爽やかな番組に私みたいに呼んでいただいて本当にありがとうございます。
いやいやいや、そんなことないですよ。
なんか似た者同士というような感じの親近感が入っておりますけど、
そうですね、なんとなく、はい、近い感じは私もします佐々木さんとはですね、
はい、ブログとかいろいろホームページ拝見させていただいてですね、いつかなんか会う運命だったのかなっていうそういう感じのすごい親近感が入っておりますんで、ちょっとよろしくお願いいたします。今日は
ですね、そうですね、はい、こうちょっとまあ僕を分かる人、分かる方はなんとなく僕みたいな方とすごいざっくりとした紹介でごめんなさい、もう本当に
まといております、すごい端的な言葉で
そうですね、なんかそんな感じもするんですけれどもね、はい、ですね、まずお店のちょっとお話から伺っていこうかと思いますけれども、名古屋町の肥後民家村にある、はいはい、モカの森工房、はい、ここまずどんなお店と。
そうですね、ですね、はい、本当はフェルトだけのお店に して、まあ、若い方から子供さんまで喜んで、みんな見てるだけで楽しくなってもらえるようなお店にしたかったんですが、ところが材料がフェルトなもんでして湿度計なもんですから、夏場はちょっと辛いもんがありまして、それでですね、反対にフェルトだけではなくて、うち そのネットのお店でもやってるようなその小物雑貨、はい、要は服飾服飾祭といって、布地だとかボタンだとか、その普通 の主婦の方が趣味で裁縫されるような、そういったものの材料とかキットも置いてございます。
じゃあもうそういったものも全部含めて、はい、やってらっしゃるということで、まあ、このフェルトといいますか羊毛に関しては、はいはい、もう手作りで全部やってらっしゃるんですね、佐々木さんがですね、はい、まあいろんな体験なんかもできるお店ということなんですけれどもね、はい、佐々木さんがそもそもこのフェルトの雑貨、
はい、
そのまあちょっとその男性からします、そのフェルトというのがじゃあ何なのっていう話から始まるんですけれども、はいはい、そういったものをこう作り始めたきっかけは何だったんですか。
私は実は脱サラで関東の方でちょっとサラリーマン長いことやっておりまして、介護を含めてその熊本の地に来たわけなんですが、
はい、
最初就職を考えた時にですね、どうしても年が年なんで、まあ就職してもすぐに定年を迎えるだろうと、それだったら自分でできることはないかということで、まあ、子供小さいこともありまして、自宅ででき、その最初の投資も少ないような、自分でできてその安全で小さい子にも、まあ、触れても大丈夫なようなもの素材ということでフェルトっていう素材を選んだわけなんですが、
それまでは、はい、佐々木さんはどんなお仕事されてたんですか。
公共事業のその橋ですとか、
はい、
工業デザインのデザイナーとしてその都内で働かさせていただいておりました。はい、
まあ一応デザイナーというようなお仕事、
はい、そうですね、顔からちょっと似つかしくないような職かもしれないですけど、
いや
一応繊細なデザイナーっていう職をやっておりました。はい、
繊細なデザイナー、
はい、繊細なデザイナーですね。
その何ですか、その辺にかかってる橋とか、はい、そういったもの
そうですね、関東が主なまあ、活躍の場って言ったら変なんですけど、仕事の場だったんですが、まあ恥ずかしいながら、まあいくつか自分のデザインしたものはまだ公共デザインとして向こうに残っております。
へえ、 いや、その方がまあさっきみたいな理由で、はい、まあ、熊本がもともとご実家。
実家はですね、福岡なんですよ。で、親父があの要はあの国家公務員で転勤が多かったんですね、はい、で熊本の地でその最後あの終えたっていうことで、で山形地のその温泉地気に入ってですね、そこで家を建てたんで、そこに今住んでるってことなんですよ。はい、
まあ、それがご縁でじゃあ熊本にいらっしゃって、
はい、
まあ、そのまあ確かにね、佐々木さんデザイナーでいらっしゃったわけですけれども、はい、まあでも何か自分でものづくりをするにしても、はい、まあこの羊毛とかフェルトにたどり着くというのはなんかすごい、なんかあれがありましたね。
そうですね、うん、なんででしょうね、自分でもよくわからないんですけど、ね、やっぱりテレビとかなんかでまあたまになんですけど、あの女性の作家の方がやられてたのもあってですね、あと一番大きかったのはやっぱりうちの女房と一緒にできる作業ってことですね。
なるほど、
まあ、どっちかって言ったらそのこっちに戻ってきてその家族単位での小さな幸せを願ってたんですよ、小さな幸せをそれであの自宅でそのネットショップっていうのを始めたんですよね、であのうちの親の方もそこそこの年なんで、今度は倒れた時にですね、次はあのうちの女房の親が千葉におりますんで、はい、そちらの方にも持っていけるような仕事っていうのも一つ の、 あのキーポイントっていうかキーワードだったんですね。
いや、これはね、これからまた仕事をね新たに考えてらっしゃる方、意外とフェルトってのは盲点、 あんまりおすすめすると佐々木さんのライバルができちゃいますからね、
でも儲からないから大丈夫ですよ
いや実はねすごい手間がかかるんですよ、これもう見たら皆さんびっくりしますよ、この手間のかかりよう、細かいし、やっぱりそこはなんていうんですか、手抜きが絶対許されないね、あのやっぱり公共デザインをやってた方なのかなと、
そこまで褒めてもらうとちょっと難しいですけど
そういうのがなんとなくそういう意味ではつながりますよね。
ありがとうございます。どうも。
でこれってですね、あの今日はそのくまモン、もう僕もこれもう本物より可愛いんじゃないのとちょっと思うぐらい、
なんかこうやるとなんか
すごい、ね、可愛いんですよ、はい、それからね、はい、あのいろんな猫ちゃんのフェルトのやつとかね、それからすごく僕が感動したのはこれあの白菜。
そうですね、白菜です、はい、
白菜の皆さん白菜をそのまま想像してください、あれが全部フェルトでできてるんですよ、葉っぱ一枚一枚で、ただの置物じゃなくて中くり抜いて時計になってるんですよね。
そうですね、はい、
こういったものまであるというね、これまずどうやって作っていくものなんですか。
これはですね、あの、最初初期の頃で、まあ、あのエイヤーでやったんですよ、エイヤーで、そう子育てをしながらエイヤーでやったんですよ。
エイヤーじゃできないでしょこれ
あの子育てがそのまあやめてすぐだったんで、ちょっと、はい、あの少しながらほんの少しなんですけど貯金があったんですよ、
はい、
その貯金で仕事もしないでこういうのをコツコツやって楽しんでたんですよね、生活をですね、日々の生活を、だからできたんだと思いますね。うん、まあ、仕事でやるとか、まあ、金銭的なものが関わってくるとこういった発想は多分できなかったと思うんですけど、やっぱりその余裕のなせる技っていうんですか
これ具体的には最初何ですか、はい、羊毛、
はい、
そのを仕入れるわけですか。
そうですね、あの大手の業者さんがおりまして、ニューリージランドとかあのオーストラリアであの取れた羊毛ですね、あの綺麗に洗ってっていうか、まあそのものじゃ使えないもんですから、
はい、
あのゴミとか取ったものを売ってる業者さんがありまして、
はい、
そこにインターネットで、まあ、ネットで注文してそれを仕入れて作るんですよ。
は
あ、
はい、で それを どういうふうにやってフェルトといいますか、こう形付けていくんですか。
はい、あの一本ずつあの人間の毛と違ってちょっと細めなんですが、
はい、
あのアルパカってあの種類はその今流行りのアルパカは、あの人間の髪の毛に近いぐらい太いらしいんですよ。
へ、
まあ、あの根毛を扱ったことで、それ自体は扱ったことないんですけど、こういったあの細いその普通の羊毛種になりますとですね、あのやっぱり人間の髪の毛と同じようにキューティクルっていって鱗状のものがありまして、それを物理的にそのこう絡ませてあの固めていくっていう作業があるんですよ、
はい、
で2つあの手法がありまして、1つはそのニードルっていうあのこういった針ですね。
あ、針を使う、
鋭利な針に要はあの溝がついておりまして、それで差し入れて、あの作るんですが、あともう1つはあの台所用の中性洗剤を使ってですね、
はい、
あの物理的にこう押して摩擦で滑り込ませて入れるっていうやり方があるんですよ。
絡ませるような感じですか。
そうですね、はい、 でバッグなんかその洗剤を使ってありますし、その小物のこういったくまモンのブローチですね、今あの持ってきて、ちょっとあの視聴者の方にはちょっとあのお見せできないんで残念なんですがこういったあのブローチなんかはその小物に関してはその洗剤ではちょっと作りづらいので、そのニードルっていうその先の尖った針ですね、それで持ってついて作っていくんですね。
でだんだんこうほわほわほわほわにしていくと、
はい、だんだんこう塊にしていくっていう作業なんですよ、はい、
なるほど。これは一個一個やっていくととても気が遠くなる時間がかかりそうなんですけれども、
ありがとうございます。
例えば、はい、くまモンの今日はね、はい、あの、はい、これなんて言ったらいいですか、ブローチと言いますかね、
ブローチですね、
はい、4,5 センチぐらいですかね、はいはい、のブローチがあるんですけども、これで1個作るのに時間どれぐらいですか。
これで大体そうですね、初めての方で1時間半から2時間かかりますね、はい、
あの体験とかほらやってらっしゃるでしょ、
はい、そうですね、伝統工芸館でもやっぱりワークショップっていう形体験でやらせていただいたんですが、初めての方でやっぱり1時間以上、やっぱり1時間半から2時間かかって作ってらっしゃいましたね。ただ顔は作られる方は人それぞれなので、やっぱり苦労して作られた分だけ愛着とか愛情が湧いてそれなりに気に入って持って帰られるんですが、
そうでしょうね、
やっぱり私が作ってお売りするよりはこういった体験キットにした方がお客様の声も反映したような商品の方が喜んでいただけるかなと思って、こういった形今キットって形で作って販売しようかとも考えております。
あとね、はい、今くまモンの話でした、それから動物を、
はい、
今日はちょっと猫ちゃんが多いんですけれども。
そうなんですね、はい、
これなんか 猫好きなんですか、佐々木さん。
私じゃなくて女房が猫好きなんですね。
あ、
猫語が分かるぐらいの猫好きなんですよ。そうなんですよ。
それは本当の猫好きですね。
そうですね、猫の言葉がもう逐一全部取って手に取るように分かるみたいなんでそれが縁でですね、うちに張り込んできた猫おりまして、その猫を見ながら作ってるんで猫の作品が多いんですよ。
はあ、はい、いやまあこれがね、普通にその猫のねフェルトのぬいぐるみだけじゃなくって、はい、なんかバッグだったり、はい、釜口がついてる小銭入れといいますか、お財布、はい、まあこれがまたまん丸で随分可愛らしいんですよ。でね、なんか帽子みたいな、
う
ん、被り物もあったりとかして、ね、
帽子がなんかお客さんが一番手に取って見られるのがこの帽子なんですけど、やっぱりこういったものって市場にないからなんですかね。まあ作ってる本人としてはバリエーションいろんなものができますよって形で、お宅のペットの雑貨を作りませんかってことでいろんなバリエーションの商品を作ったんですが、その中でもやっぱりこの帽子が一番人気なんですね。
はい、例えばこれはその佐々木さん家の猫が、はい、モデルになってるわけですけど、はいはい、例えばうちの猫ちゃん、うちのワンちゃんのやつを作ってほしいなんていうのは、
喜んで、喜んでやらせていただきます。
あらー、あ、そうですか、
はい、喜んでです、はい、ぜひよろしくお願いしますということですね。
大おすすめ中でございますので、ぜひ皆さん
作ってる本人が一番楽しいもんですから、はい、
でも時間はちょっとかかいただきますよ ね、
そうですね、これね、時間はかかります、はい、
これね、ぜひ皆さん見ていただきたい。今ブログなんかにも紹介されておりますモモンガでしたっけ。
はい、モモンガですね、
こうお名前なんでしたっけ。
これ、ゆうとくんですね。
ゆうとくん、
森の自然を、モカノの森の自然を守るゆうとくんつって、どんぐり爆弾持って悪いやつにぶん投げるんですよ、これが。
もうちゃんとね、首からバッグを下げてまして、どんぐりが中入ってるんでしょ、これ。
ゴーグル前ですけどですね。
ねえ、悪いやつどんぐり爆弾で、
その
中のどんぐりもフェルトでできてるんですか。
できてるんですよ。でこれ握り出してることも関節が あってですね、中に針金入ってるんで、握らせることできるんですけど、なんていうことでやる。よいしょ。
あら、
こういうふうに
見えるんですね。かわいい
ですね。
かわいいですね。
残念なことにどんぐり2つしかないんで、悪者は2人までっていうことにしてもらいたいんですね。
3人目からお断りでね、お願いしたいと思いますね。2人
目でお願いしますってことなんですね。
大丈夫です。そんな悪いやついっぱいにいっぱい来ませんから大丈夫ですよ。大丈夫です、はい、はい、本当にね、いろんなものなんか楽しんで作ってらっしゃるっていうのはよくわかりますけれどもね。
楽しまないとこういうのはできないですね。
奥様とお二人でじゃあやって
ました。はい、ただこういったものの出方も含めてなんですが、対応にしてもその流れ、まあ、季節も先ほど話したように夏は苦しいんで、そういった形で副地材ということで布地扱ったりボタン使ったりとかいうことでやっております。はい、
いやもうほんとね、皆さん見たら絶対 対触りたくなる。
ありがとうございます。
もうそして気持ちいいものなんか、うん、
ぜひオーダーしてください。ずずしいですよね朝から。
いや僕ね、ねえ、僕がペット飼ってたらもう絶対この被り物作って、ペットと同じ気持ちになりたいなって思うんですよ本当に。で実はまあ、くまモンのブローチもちょっと紹介しましたけども、はい、これ以外にもいろんな、体験、工作、はい、ね、工房の方でできますので、はい、どんなものができますか。
ですね、あとできる体験でできるものとしては、はい、バッグとか、はい、あと熊のブローチとか、うん、ウサギのブローチなんかもできます。で工房だけではなくてですね、人数まとまっての、お話でしたら私の方から赴いてですね、手取り足取り丁寧にお教えしますんでぜひそちらの方もお電話いただければと思います。はい、
出張ももちろん OK、はい、と OK です、はい、いうことですね、はいはい。まあ本当にぜひ皆さんね体験していただきたいと思いますけども、はい、あんまり小さいとお子さんはねちょっと大変ですかね。
そうですね、はい、ちょっと針使ってやる部分がありまして、ね、その場合はですねやっぱりお父様お母様一緒にいらしてですね、はい、ちょっとお子様にその間でちょっと手伝ってもらうような感じですね、うんうん、見ていただく場合の方が多いかと思いますが、ただ作るその楽しみっていうんですか、体感できるんでぜひいらしてください。はい、
皆さんぜひ、まあ、ブログもよく更新してらっしゃいまして、ブログのいろんなコメントも非常にユニークで、読むのがとても楽しくなりますので、
ありがとうございます、
はい、まずはブログ皆さんご覧いただいて、そしてこのフェルトの作品の数々もう生で見るともう本当ね段違いにまた可愛く触りたくなりますので、もかの森工房にも皆さんお出かけいただきたいと思います。はい、インターネットでぜひ検索してください。ということで今日は、可愛い雑貨の店もかの森工房から、佐々木俊明さんにお越しいただきました。佐々木さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします今後とも。
以上ヒューマンラボでした。